はい、皆さんこんにちは、沖縄医療生協虹の広場です。今回でですね、なんと70回目の放送となります。イエーイ パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は、健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回はですね、少し用についてと、あと子どもの栄養について、中部共同病院、栄養管理室の大城さんと城間さんにお話を伺いたいと思います。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、まずはじめにですね、大城さんの方から自己紹介お願いいたします。
はい、皆様こんにちは。
こんにちは。
中部共同病院栄養管理室、調理師の大城和美と言います。
は
い、
は
い、
調理師ですね。
はい、
はい、はい。大城さんは普段は、うん、普段というかな、休みの日とかどんな感じで過ごしておりますか。
実は
趣味とか
子供が2人いまして、
あ、2人、はいはい、
もう朝は送迎で、帰りは帰りで、もうちょっと
学校が
遠いんですよ。
あ、なるほど。
それでその迎えに行って、うんうんうん、で帰ってくると夕飯の準備してとかですね
忙しいね。
そうですよ、毎日も繰り返し、
毎日送迎の繰り返し。
そうです。
休みはどんな感じです
か。休みもほぼ一緒なんですけど、朝はもうやっぱり子供たちの送迎をして、
はいはい、
で、なんだろう、ちょっと自分の時間があったら休んで、で家事をしてでまた子供の迎えの時間
という
の
を主婦したりと。
そうなんですよ、
はい、あ、そっか、はい、日曜日が休みってわけではないんですね。
そうですね、
調子だから、う
ん、妻も帰ってくるのがちょっとバラバラだったりするんで。
あ、そうか、うん、はいはい、いろいろ、じゃ子育てで忙しい時期を過ごしてると。
そうです、ね、はい、
はい、ありがとうございます。あとあれですかね、好きな食べ物とか嫌いな食べ物とか調理しに聞くのなんだけど。
そうなんです。好きな食べ物はたくさんあるんですけど、
たくさん、
まあ、強いて言えばカレーかな。
あ、カレー美味しいよね。
カレー美味しいですね、何にでも合うんで。
カレー何にでも合うよね。
そうですね。
でもね、カレーで失敗したことがあって、僕風入れたらダメね、まずい。
多分風はダメ。
風はまずいね。食感がさ、
そう
やっぱりカレーはシャリシャリした、コリコリしたというか、
うん、
歯応えがあるのがないとさ、
ですね、
風は失敗した、まあ、そんな経験もあります。はい、ありがとうございます。城間さんもね、ちょっと自己紹介お願いいたします。
はい、はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
中部共同病院栄養管理室で管理栄養士として働いています、城間です。
はい、
よろしくお願いします。お願いします。
城間さんもね、同じように聞きますけど、まあ、休みの日とか趣味とかどんな感じですかねと。
そうですね、まあ、最近は外出れない時とかは もっぱら映画見たりとか、はい、感動見たりとか、
はいはいはい、映画ね、映画いいよね、
うん、
僕はまあ、しょっちゅう言うけどさ、韓国のミステリーにハマってたりとか
、まあ、分かる分かる。
最近ではね、ちょっと前のカルテットっていう、
あ、聞いたことない、
余命のさ主人公がいてから、松たか子とか、うん、何世だった、高橋生とか嫁ぐらいのこのカルテットが出てくるちょっとしたミステリーを最近見ていた、うん、自分の話じゃないんだよね、白木さんの話だよねはい、はい、で映画見たりという感じですかね、はいはいはい、本も好きですか。本はあんまり見ない。
本は最近はあんまり
そうか、あんまり漫画とか見る。
あ、漫画はよく見ます。
漫画よく見る、はい、そうか、漫画も面白いけどな
大好きです、
はい、ありがとうございます。なんかアーティストとか好きなアーティストとか見ます。
好きなアーティスト特にいろんなのを聞くので、
聞く、
はい、なんか特定のは最近は
これだっていうのはではなくて、
うんうん、
じゃあ 幅広く、
ね、
聞くという感じですかね。はいはい、ありがとうございます。ちょっとお知らせ入れますね。
はい、
はい、沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けします。今日は、ね、大城さんと、まあ、白間さんにです、ね、いろいろお話聞きたいんですけど、まず大城さんの方からですね、まあ、少しをというお話をですね、まあ、少しをとは何ぞやというところをちょっとお聞かせ願いますか。
そうです、少しをそうです、ね、僕もちょっと病院に帰るまでにちょっと、はいはいはい、分からなかったんですけども、うん、少しの塩分で美味しく食事をいただける、
はいはいはい、
ようなことを少しをというちょっと僕もちょっとまだ勉強中で
勉強
詳しくはちょっと言えないんですけども、はいはい、で今回この少しをレシピ、
はいはいはい、全国の、ね、
そうですね、
組織がやってる取り組みに応募したと、
はい、うん、そうそうそう、はいはい、で応募したきっかけっていうのはですね、
はいはいはい、
病院食もそうなんですけども、
はいはい、
減塩の食事というのは薄くて美味しくない、
うん、そういうイメージあるよね。
そうなんですよ。でそういうイメージを、うんうん、変えたくて。
なるほど。
でそれをやるには何だろう、コツとかポイントを押さえれば誰でもできるんですよ。
なるほど。
そう、でそれをみんなにちょっと伝えたくて、
伝えたい、
うんうんうん、応募してみましたね。
はいはいはい、本当にね、病院食
そうなんですよ、
薄くて、
そうそうそう、
まあ、まずいって言ったらあれだけど、まあ、調理審査用のも、ね、あれだけど、うん、あまり評判良くないよね。
そうなんですよ
そういったのを変えていきたい、
変えていきたい、そうですね、うん、変えていきたいというか、
違うやり方もあるんだよ、違うやり方もあるよと、そうそうそう、美味しくできるよという感じですかね、うんうん、今回そうそう、その少しをに少しをレシピコンテスト、まあ、全国の、ね、医療福祉生協連が取り組んでる中身なんですけど、うん、そういったのに応募して、まあね、優秀賞を取られたということで、うん、まあ、そういった少しの内容というかね、うん、どんな感じで作ったのかっていうのを、
そうですね、
教えてもらいます。
とりあえず食材のどうやってうまみを出すのかとかを工夫したんですけども、うんうんうん、とりあえず僕がカレー好きなんですね、
はいはいはい、
だからカレー粉、
あ、カレー粉
を使ってみようってことで、うんうんうん、カレー粉を使ってみて、
はいはいはい、
でカレー粉っていうのは中にいろんなスパイスが入ってます。そのスパイスを使うことによって味に深みを出すとか、
うんうんうんうん、
出すことができるんですね。でそのなんていうんだろう、そのスパイスの風味とかでちょっと塩分をごまかせるというか、塩分入ってないんだよというか、
そうそう、カレー粉自体はそんなに塩分入ってない。
カレー粉にほとんど塩分入ってないよ、ね、
入ってない、うんうん、やっぱりスパイスが中心
ですね。
はい、市販のルーとかだったら塩分が入ってるんですけど、
はいはいはい、
このカレー粉自体、
あ、カレー粉自体は
入ってない。
なるほど、うん、やっぱり少しに 最適、うん、最適というか、うん、まあ、いい材料ではあるよ、ね、
僕にちょっとこれしか思いつかないねカレーが好きなんでよく、そうそうそう、
カレーを使いたい、
そうそう、カレーを使いたい
なるほど、
うん、
はいはい、そうか、それで、まあ、でどんな感じですかね、まあ、カレー粉使って、
うん、
その食材、まあ、カレー粉、
うん、
その他その、
ね、
野菜とか、
そうですね、もう一皿が、もう一皿が人参ご飯ってやつがあるんですけども、
はいはい、
うんうん、なんだろう、ジューシーってあるじゃないですか、炊き込みご飯、
はいはいはい、
炊き込みご飯にしようかと思ったんですけども、うんうんうん、それはやっぱり塩分取りすぎちゃうんで、
あ、なるほど、
うんうん、ちょっと見た目だけ、
はいはい、
見た目炊き込み、ジューシー偽ジューシーというか
もどき
そうそう、もどきみたいな感じで、それと彩りも良くて、
うんうん、
ただ本当にご飯に刻んだ人参を入れて、
あ、なるほど、
のちょっとあえたりするんですけど、
炊き込みではなくて、
炊き込みではないです、
ね、炊いたご飯に、
はい、
うん、
で見た目も華やかで、
うんうん、あ、
これならちょっと男の人も食べれるかなと、
なるほど、いいですね、
うん、
なんかやっぱり工夫、そういった工夫があるっていう感じですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
この少しをレシピに応募するようになって、毎日の食事にもちょっと、
あ、
気をつけるようになるとかなりましたね、
うんうん、はいはいはい、いいですね、まあ、少しをそのポイントというかな、今少しもあったかもしれないですけど、
うん、
そういった減塩の工夫っていうのを、うん、もうちょっと教えてもらいますか。
減塩工夫、そうですね、もう思いつきといったらあるんですけどとりあえずもう出てきた食材をどうやってこれを塩をなるべく使わずに、
うん、
だけど美味しく食べれるかとか、
うんうんうんうん、
もうその食材食材によってやっぱり違うんですね。だからポイントっていうのはそんなにないんですけども、うん、
まあ、例えばあの大根とかさ、
うん
うん、塩を減らし、うん、煮込みとかだったらね、うんうん、使うかもしれないんだけど、うんうん、じゃあどんな風にしたら美味しくなるかとか。
で自分もあのちょっと塩使う、ね、ネタ切れとかある時にやっぱりちょっとテレビをつけて、うんうん、あの料理番組見たりとか、うんうんうん、そういうのがちょっとアイデアを引っ張ってきたりとか、うんうんうん、参考にはしてますね、
うんうんうん、なるほど。いろんな、ね、食材でやっぱり変わってくる、
ね、変わりますね、はい、
うんうん、はいはいはい、分かりました。ちょっとありがとうございます。ちょっとお知らせ入れましょうかね。
あなたは経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料定額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、沖縄医療生協虹の広場をあ、ごめんなさい、引き続きお届けします。次に管理栄養士のね、ひろむさんにお話を伺いたいんですけど、
はい、
まあ、放送がね一応5月5日なので、まあ、子どもに関わるところをちょっとお話しいただければなと思ってて、
はい、
まあ、子どもの食事とか少しをについてもちょっとお話お願いできますか。
はい、そうですね、子どもの食事とちょっと少しを関連づけて、うん、まあ、お話しさせていただきたいんですけど、はいはい、その前にまず、うんうん、あの味覚、
味覚、味、
人間の、はい、うんうん、味を感じる味覚ってあると思うんですけど、うんうん、これ舌、まあ、下にある味蕾という器官で、うんうん、こう味覚っていうのを感じ取るんですけど、うんうん、この人の器官っていうのはほとんどがあの成長とともに、
うんうんうん、
あのどんどん発達していくのがほとんどなんですけど、はいはいはい、味蕾っていうのはもう子どもの時が一番こう敏感で、うんうん、あの成長とともに未来というのは逆にこう低下、
低下していく、
機能低下していくというふうに言われているので、う
ん、
はい、
じゃあ子供の方がいろんな、うん、そのなんていうの、味、
そうですね、
分かる、
分かるし、うんうん、まあ、だからこそこう離乳食とかほとんど味付けしないと思うんですけど、こういう子供の時に、まあ、そうですね、いろんな食べ物触れたり、まあ、あの味付けのない素材の味とかを覚えるっていう、
うんうんうんうん、なるほど。子供、そうか、子供の方があるなのか、
大人そうなんです、
退化してたそういう感じか、はい、あとあれですかね、そういった味とかは基本的な味っていうのは、
うん、あ、そうですね、まあ、人間がこう認識する、
うんうん、
あの味覚っていうのは主に甘みと塩、塩味、
甘
み、塩味、うん、であとは酸味と苦味の4つに、うんうんうん、またあと旨味、
あ、旨味、
うん、を追加して、うんうん、こう基本味っていうふうに言うんですけど、
うんうんうん、
とこう人間が例えば甘味だったら、はいはい、これはエネルギー源になる糖分、うんうん、糖質が入ってるものっていうふうに感じるし、うんうんうん、と塩分っていうのはミネラル源、
うんうんうん、
で旨味っていうのはタンパク質、
うんうんうん、
アミノ酸が入ってるものとかっていうふうに、何て言うんですかね、本能的にこう、
うんうんうん、
味を感じてこういうものを察知していくんですけど、はいはい、例えば酸味とかだったら酸っぱいものだったら、うんうん、何かちょっと腐っているものとか、まだ熟してないもの
とか、はいはいはい、ちょっと酸っぱいなっていうのはやばいのがあったりする、
うんうん、とかっていうのを本能的に感じるように、うんうん、苦味とかだったら、はいはい、そうですね、毒とか、
うん、
こういうものが感じるためにこういうふうになってるんですけど、
うまくあれだね、その味で、
うん、そうですね、
まあ、判断するというか、なんていうのかな、
できるように、はい、うん、本能的になっているという感じるところですね、
はい、うん、なるほど、はいはいはい、すごいね、
うん、うん、
そうか、 で、子供とかは先ほどね、いろんな味、
そうですね、味を感じるっていう話もそうですけど、あとはまあ少し音関連して、ちょっとやっぱり子供の頃から味の濃いものとか、濃いものに慣れた習慣がついてしまうと、どうしても味覚が低下して素材の味が分からなくなってしまって、またどんどん味が濃いものを好んでしまったりとかっていう風に。
我が家も小さい時はやっぱり味濃たで、沖縄でいう味濃た、味の濃いのがやっぱり重だったっていうか、
やっぱりそうなってすると大人になってもこう思考が偏って、味の濃いものじゃないとも満足できないような感じになってしまうので、あと成人の高血圧の方って、まあ、高血圧、大人になる年齢加齢によって血圧はどんどん上がっていくんですけど、やっぱり塩分取りすぎることによって、その上昇幅が大きくなるというか、
塩分で血圧を上げてしまう。
なので、あと血圧っていうのは家族性の要因が半分以上、 60% とかっていうふうにも言われていて、
はい、
でこの家族性の要因っていうのは遺伝とかっていうのもあるんですけど、やっぱり家族で似たような食事をする、
同じ食生活するからね、はい、自分だけ違うの食べるというわけにはいかないからね、
やっぱり親とかみんなが濃い味食べてたら、子供も濃い味になっていくと思うので、そういう感じでちょっと似たような食習慣とか、こういう環境要因に血圧、高血圧というのはよるものが多いというふうに言われてますね。
僕もその子供の時はね、やっぱり味濃い多かったんだけど、結婚してからやっぱりね、薄味、おかみさんがそういう、なんていうのかな、
気をつけて
、はい、あんまりその、化学調味料使わないとかさ、あんな感じのをやってるので、はい、思考が変わってくる、ね、
どうですか、慣れましたか。
慣れる。
すごい。やっぱりでもどうしても慣れない方とか、やっぱり、はいはい、そうするともう病院、例えばいるちょっと病気にしてしまって病院入院してしまうと、やっぱりどうしてもそれが薄いよっていう、
年寄りがアファさんっていうやつ
なんです。アファいよってよく言われたり、そうならないためにもやっぱり子供の頃から
自分が食べてるのが濃いかったんだよね、おそらくね、はい、甘いよって、
これがまあ病院食食べて気づくきっかけになればいいんですけど、やっぱりどうしても、はいはい、味なんていうんですかね、味覚変えられなかったり難しかったりっていうのもあるので、
さっき言ったようにね、病院のはもう甘い、薄くて美味しくない、
こちらも頑張ってはいるんですけど、
そんな感じだって、はい、まあね、まあ、どんな、例えばさ、その、まあ、僕は結婚とかでね、そういった味の思考が変わるんだけど、まあ、なかなかね、大人って変えにくいところあると思うんだけど、まあ、そういったきっかけとかどんなふうに作るかなっていうのは確かにです、ね、
例えばじゃあ子供の頃からだと、ちょっとまあ外食に行く頻度が多い方であれば、ちょっと子供一緒に外食に行くのは控えたりだとか、あとはファストフードとかはどうしても
多いよね、
はい、
子連れとかね、
多いので
居酒屋にもいたりとかね、子連れで、まあ、悪いとは言わないけどさ、
全然悪くはないんですけど、たまに
あんまりね、そういう頻度
とかを、まあ、調整できれば、いいのかなというふうに思いますね。
そうか、子供、そうか、やっぱり子供に対してはその親とかね、周りの人たちがこの気をつけるというか、できるだけね、
そうですね、
そういった子供の頃からの、あげないとか、はい、まあ、お菓子もね、子供さん好きなんだけどさ、そういったのもなんかその加工されたお菓子じゃなくて、いろんなのがある、はい、例えば芋とか、花を使ったりとかね、
とか果物、ね、であったりとか、はい、
自然にあるもの、の甘さっていうのもいいかもしれない、
そうですね、またこう見直すきっかけになれれば、
ね、ずっとお菓子ばっかりあげてるとそういう趣向になってしまう、ね、
はい、
はいはい、ありがとうございます、はい、ちょっとお知らせ入れますね。
78.6
はい、沖縄医療生協虹の広場をお届けします。あと5分ぐらいありますけど、あ、ちょっと音小さくしようね、ごめん。あと5分ぐらいありますけどね、何か、それぞれ一言ありますか、大塩さん。
一言ですか。今回このラジオ出演出演できるという機会をいただいて、すごく、はいはい、ありがたかったです。
こちらもね、出ていただけるからありがたいんです
なかなかできる経験じゃないです、はいはいはい、すごい楽しいです
でね、そうそう、僕もなんていうのかな、このズームとかでたまに収録することもあるんだけど、うん、来てほしい、ここに、味わってほしいとは思っている
、ね、ズームにしようかどうかちょっと迷ったんだけど、
ちょっと遠いからね、
そう遠い、
で僕としては現場に来て、ここを見てほしいなっていう気持ちはある、はい、ありがとうございます。
来てよかったです。
ありがとうございます。柴田さん、何かあります？
そうですね、あとは少しよ、のポイントとかってちょっと、はいはい、付け加えると、あとは調味料によって塩分の量とかが全く違うので、例えば醤油とか、醤油でも薄口と濃い口あると思うんですけど、どっちが塩分多いと思いますか？
なんかね、薄口って聞いた覚えがある。
はい、そうなんですよ。
だよね、
色が濃いのは、濃い口の方が塩分多いかなと思いきや、
思いがちだけど、
まあ、少しの差なんですけど、薄口の方が塩分多いので。
なんでだろう。なんで薄口って言うんだろう。
そうですね、自分もなんでだろうまではちょっと、やっぱりそういうちょっと、先入観とかをちょっとね、取っ払って、
薄口濃い口どっち選ぶかったらね、薄い方だろうね、はい、薄口選びがちだよね。
で、あとは例えばマヨネーズとかケチャップはほとんど塩分入ってなかったりとか、
あ、なるほど、
はい、逆にこう、まあ、多い調味料もあれば少ない調味料もあるので、ぜひちょっと調べて、
それを使いながら、はい、使い分けしながら、
はい、
味噌なんかどんな、
味噌もまあ、醤油に比べるとちょっと少ないんですけど、味噌もやっぱり塩分は多いので、はい、
なので、
そうですね、
見比べるというか
とか、はい、今成分表示とかで、食塩の量とかも書いてあるので、ちょっとぜひ興味がある方は、そういうものも見ながら選んでほしいなとは、
選ぶときね、調味料選ぶときにちょっと見てみて、あ、これ塩多いなとか、
はい、
ちょっとあ、この方が少ないなとか、同じのを買うにしても、はい、なるほど、そしたら気をつけてね、はい、日常的にできるかもしれない、ね、
あと今外食とかでも結構、定食屋さんでも塩分何グラムとか書いてあったりとかもするので、そういうものを見て、もうちょっと、はいはい、日常的にこういうものに触れて、
ちょっと見る、
はい、のもいいかな、
表示じゃなくて裏見てるっていう感じかな、
のもいいのかなと思います、
気をつけてね、
はいはいはい、
ありがとうございます。今日はね、いろいろと少しのお話とかね、子どもの栄養とかのお話伺いました。お二人ね、本当にありがとうございます。またね、機会あれば今中部からね、来ていただいて本当にありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、これからもですね、ラジオを通して沖縄医療生協の活動が少しでも皆さんに伝わればと思っています。お問い合わせは沖縄医療生協まちづくり推進部0988509004までお願いいたします。それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。